はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は月例特集、今月のオールデイズレコードです。マニア垂涎の作品をリーシューし続けるオールデイズレコードが今年の9月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
さて、10月も終わりを迎え、すっかり肌寒くなって秋めいてまいりましたが、まずは秋をテーマとした私のナンバーを聞いていただきたいと思います。竹迫凛太郎で秋風に吹かれて。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、今月のオールデイズレコードです。はい、オールデイズレコードが今年の9月にリリースした作品を中心に紹介したいと思います。
はい、
一発目を聞きいただきましたのはザ・サンレイズで I Live for the Sun でした。
はい、
この度オールデイズレコードからビーチボーイズのウィルソン兄弟の父、マリー・ウィルソンが手掛けたグループザ・サンレイズが1966年に発表した唯一のアルバム、アンドレアが8曲のボーナストラックを追加してリリースされました。はい、今回はその中からシングルリリースもされて全米51位を記録した I Live For The Sun をお聞きいただきました。
はい、
サーフィン&ホットロッド前としてね、まあ、ナンバーでございますけれども、うん、楽曲にブライアン・ウィルソンにはないオリジナリティがあると思うんですよね。
うん、
私は、1996年のジェフリー・フォスケットのアルバムスルーマイウィンドウで、このカバー、この曲の、ね、カバーが収録されていて、そこで知ったんですけれども、作詞作曲はバンドの中心人物だったドラム&ボーカルのリック・ヘンでして、まあ、この人はねすごい才人で、サンレイズ自体1967年でですね活動停止と、短命に終わってしまうんですが、その後もポツポツと作品を作っておって、どれも素晴らしいんですよ。まあ、非常にマニアックなんですけれども、96年にコレクタブルズというねアメリカのメーカーからリリースされた3枚組ボックスセット4コレクターズオンリーヴィンテージレイズっていうのがあるんですが、
はい、
そこにね、まあ、彼のそういうマニアックな音源も収録されておりますので、まあ、今ちょっと、廃盤になってるんじゃないかと思うんですが、興味のある方は見つけていただいてね、そちらもぜひ聞いていただけたらなと思います。
はい、
では次行ってみましょう。
うん、
次もね、ちょっとねビーチボーイズ関係なんですけれども、今回の目玉でしょうか。はい、
うん、
オールデイズレコードからリリースされたブライアン・ウィルソンのですね、作品集があります。
はい、
彼が1962年から67年に他人へ提供した楽曲やプロデュースした楽曲をコンパイルした2枚組 CD、アーリーワークスオブブライアン・ウィルソンというのがね、リリースされておりまして、
はい、
次はそこから2曲続けて、お聴きいただきたいと思います。
はい、
The Honeys で The One You Can't Have とシャロン・マリーで Thinking About You Baby。ザ・ハニーズで The One You Can't Have とシャロン・マリーで Thinking About You Baby をお聞きいただきました。
はい、
ですね、
はい、
The One You Can't Have の方はですね、作詞作曲編曲プロデュースブライアン・ウィルソン、そして Thinking About You Baby の方は作詞はマイク・ラブで、作曲編曲プロデュースはブライアン・ウィルソンとなってます。
はい、
どちらの曲も、お聞きいただいた通りなんですけれども、敬愛するフィル・スペクターからのね影響が感じられる非常に良質な、ポップサウンドに仕上がっております。
はい、
まあファンの方におなじみなんですけれども、シャロン・マリーの Thinking About You Baby はですね、後にビーチボーイズの、ダーリンへとね、生まれ変わっていくんですが、まあ聴き比べていただけたらいいんじゃないかなと。このコンピレーション、若かりし頃のブライアンの非凡な才能が感じ取れるレアな作品がね、たくさん、うまくまとめられておりますので、はい、これからブライアンの音楽を掘り下げようという方はもちろん、それからコアなファンもですね、復習用としてぜひ入手していただけたらなと思う次第でございます。
はい、
では次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードからトゥアンギースタイルで有名なギタリストデュアン・エディが1967年に発表した日本の歌謡曲に挑戦したアルバム東京ヒッツがですね、同年のアルバムザ・ローリング・トゥアンギーズをまるまるボーナストラックに追加してリリースされました。次はそこから1曲聴いていただきましょう、
はい、
デュアン・エディで銀座ライツ。はい、デュアン・エディで銀座ライツをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1966年のベンチャーズのナンバーで、うん、泉雅子と山内健のボーカルバージョンが、2人の銀座という放題でね、日本で大ヒットしました、
は
あ、ライナーノーツにもあるんですけれども、このアルバムの詳細は不明な点が多いということで、いろいろと緩かったね時代を、感じさせるというか、そんな作品でございます。オールデイズレコードでは日本の洋楽シリーズと題して海外ミュージシャンが日本の楽曲をカバーした作品や日本公演を収録したライブ版など日本にゆかりのある洋楽アーティストの作品を復刻していくということらしく、本作はその第一弾となってます、
はい、
本当にねこういうのはちょっとね知らないのでよく知らない世界なんでね、今後のリリースにもぜひね期待したいですね、
はい
はい、では次行ってみましょう、この度オールデイズレコードから2020年7月21日に73歳でこの世を去ったミコちゃんこと広田美恵子の追悼企画として彼女がカバーしたさまざまな洋楽曲のオリジナルバージョンを集めた2枚組 CD ミコちゃんのルーツヒットパレードというですね、作品がリリースされました、今回はその中から1曲聴いていただきたいと思います、
はい、
ヘレン・シャピロで Don't Treat Me Like a Childはい、ヘレン・シャペルで Don't Treat Me Like a Child をお聴きいただきました、
はい、
この曲のそのカバー、子供じゃないのがですね、広田美恵子のデビュー曲でして、1961年にねリリースされたんですけれども、
はい、
このヘレン・シャピロのオリジナルバージョンも、61年にイギリスでリリースされており、全英3位の、ヒットを記録してます、
はい、
でこのね曲もヘレン・シャピロにとってデビューシングルだったんですよね、つまりヘレン・シャピロも広田美恵子もこの曲がデビュー曲だったと、そして2人同じ年でございまして、録音当時ですね2人とも14歳という、到底ね14歳とは思えないこのボーカルというか迫力のある歌声なんですけれども、その広田美恵子のバージョンもかなり、その年齢を凌駕したというかね、素晴らしい歌声になってます、
はい、
これを機にですねこの収録されたオリジナルとそれから、みこちゃんバージョンを聴き比べてですね、広田美恵子の偉大さを、実感していただけたらいいんじゃないかなと思う次第でございます、では次行ってみましょう、
はい、
この度オールデイズレコードからギリシャ出身の歌手ヴィッキーが、1967年に発表したアルバム Love is Blue がですね、3曲のボーナストラックを追加してリリースされました、
はい、
次はその中から、この曲を聴いていただきたいと思います、はい、ビッキーでサンシャインボーイ。はい、ビッキーでサンシャインボーイをお聴きいただきました、
はい、
この曲はですねロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズのマレー・マクレオドが参加していたことで知られるザ・パレードのサンシャイン・ガールのカバーとなってます、アルバムの目玉は間違いなくタイトル曲の Love is Blue なんですが、
はい、
彼女のアンニュイなですね歌声がこの楽曲にバッチリ合っておってですね、私のようなポップスファンには一番これが刺さりました、往年のねなんて言うんでしょう、ヴィッキーという名前にこうノスタルジーを感じるようなポップスファンにももちろんおすすめの作品ですけれども、ソフトロックファンにもね、ぜひ聴いていただきたいかなと思います、
はい、
では次行ってみましょう、この度オールデイズレコードからシュープリームスの1967年のアルバム、ザ・シュープリームス・シング・ロジャース・アンド・ハートがですね、65年のアルバムのザ・シュープリームス・シング・カントリー・ウェスト・アンド・ポップを丸々1枚ボーナストラックに収録してリリースされました、
はい、
次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います、
はい、
ザ・シュープリームスで My Heart Stood Still。はい、ザ・シュープリームスで My Heart Stood Still をお聴きいただきました、
はい、
この曲のオリジナルは1927年のレビュー One Dumb Thing After Another のためにロジャース&ハートが書き下ろした曲でございます、このアルバム、ジャジーな、アレンジの作品が並んでるんですけれども、この曲が最もモータウンらしいポップな仕上がりになってるかなと思われます、 ただですね、その他のジャジーな楽曲群もですね、どれも素晴らしくて、自分たちの個性を殺さずにですね、同にいった表現がなされております、うん、まあなんつうんでしょう、ダイアナ・ロスの類まれなるね、才能を改めて感じさせられるというか、うん、まあ、そんな作品でございます、
はい、
モータウンファン、シュープリームスファンでもし未聴という方がおられたらぜひね、聴いていただきたいなと思います、う
ん、はい、
では次行ってみましょう、うん、この度オールデイズレコードからジュニアウォーカー&ジョールスターズが1966年にリリースした2作品ソウルセッションとロードランナーが2 in 1の形でリリースされました。次はその中からお聞きいただきたいと思います。ジュニアウォーカー&ジョールスターズでロードランナー。はい、ジュニアウォーカー&ジョールスターズでロードランナーをお聞きいただきました。
はい、
この曲は1966年にシングルカットされて全米 R&B チャート4位、全米ポップチャート20位を記録しております、
はい、
この曲はですね、サックスもボーカルも、最高なジュニアウォーカーの、まあ、代名詞的な、ね、ナンバーとなっておりまして、アルバムソウルセッションの方はですね、サックスプレイヤーとしての一面がフィーチャーされた、まあ、ラウンジ感のある作品なんですけれども、はい、この曲の収録されたロードランナーの方は、この曲を初めてですね、How Sweet It Is なども、彼のサックスとボーカルが両方楽しめる作品になっています、
うん、
まあ、どうでしょう、彼らの違った面が味わえるね、一度に二度おいしい、まあ、CD となっておりますので、モータンファンで未聴という方はぜひね、入手していただきたいなと思います。
はい、
はい、というわけでですね、今月のオールデイズレコードをお送りしてきたわけなんですが、
はい、
次がラストの曲となります、うん、
はい、
この度オールデイズレコードからピンクフロイドの1967年のファーストアルバム The Piper at the Gates of Dawn の米国版がですね、
うん、
2曲のボーナストラックを追加してリシューされました。
ほうほう、
最後はその中からお聞きいただきたいと思うんですが、1967年にセカンドシングルとしてリリースされ全英6位を記録し、米国版のオープニングトラックにもなった See Emily Play をね、最後はお聞きいただきたいと思います、
うん、はい、
まあね、影響力の大きいビッグネームの作品なので、うん、まあ、アルバムの曲順というのはね、なんか普遍的なもののように感じがちなんですけれども、並び方変えるだけでですね、だいぶ聞こえ方が変わってきます、
うん、
英国版に慣れ親しんだ方もね、ぜひね、この米国版聞いてもらえたらなと思います、
はい、
では行ってみましょう。ピンクフロイドで See Emily Play。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい。
次回からはですね、うん、先日10月9日に生誕80周年を記念してリリースされたジョン・レノンの最新ベストアルバム Gimme Some Truth を2週にわたって特集したいと思います、
はい、
次回はその前編でディスク1の楽曲を中心にお送りしたいと思いますので、ジョン・レノンファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします、
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りしました。